君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
机も椅子も学食も新しくなった義歌大、学長も新しくなった春です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今月から天白の城七代目城主、この春から豊橋技術科学大学学長に就任しました大西隆先生の登場です。
もうお部屋には慣れましたか？
そうですね、比較的この部屋に滞在している時間が長いですね。僕前に大学の教員やってたんですけども、
はい、
その時は部屋にはほとんどいなくて、学生がいるところに行ったり、外の会議に行ったりしてたんですけどね。ここでは学長室で会議も行われることもあって、
はい、
この部屋の滞在時間が非常に長いというのが、ありがたいですね。落ち着けるという感じがしますね。
でもこの部屋で研究っていうのはなかなか難しいですね。
僕教授じゃないんですよね。もう学長と教授は違うんですよ。だから研究することは期待されてないんですね、ここでは。だから趣味では研究しようと思うんですけども、仕事として研究することは期待はされてないんですね。私は研究者が気持ちよくいい研究ができるように運営することが期待されていると、そういう役割なんですよ。
でも研究者大西隆先生としては、じゃあちょっとフラストレーションがたまに、
フラストレーションと言えるかどうか分かりませんけれども、時々何か研究的なことを書けと言われたりですね、話しろと言われたりするので、そういう時に考えをまとめたり調べ物をしたりしなきゃいけないですけどね、それはアフターファイブでやると、あるいは土日にやるという感じですね。ただもう一つ僕は肩書きがあって、日本学術会議の会長っていうのもやってるんですよ。
日本学術会議、
はい、これは全国の組織なんですけどね、
はい、
研究者日本に84万人いると言われてるんですけど、その中の210人が学術会議のメンバーということになって、学術研究者の観点から社会に対して提言するとかですね、政府に対して提言するという、そういう活動をしてるんですけどね。それも言ってみれば、研究はそれぞれの人たちが自分の仕事なりで大学とか研究機関で行っていて、学術会議に来た時は少し研究から離れて科学者の観点からいろんな問題についてどう考えたらいいのかと、例えば東日本大震災なり原発の事故についてどう考えるかというのを議論する、そういう組織なんですね。それの私は会長なのでまとめ役ですから、そこでも皆さんがいろいろ議論することのまとめ役をやっていたということで、まとめ役はその学術会議の会長の経験が今までに2年半あるんですけどね、そこに少しこれがつながってるというか
すごいですね。日本の研究者が科学者が84万人、
はい、統計でね、
のうちの日本学術会議に入ってらっしゃる方が210人で、はい、そこの会長が大西先生なわけです、
そういうことになるんですね。
その先生が豊橋にいらっしゃったわけです、はい、すごいことですよね、これは。
それはたまたま縁があったということだと思いますけどね。
大西先生はもともとどういうことがご専門なんですか？
私は都市計画が専門なんですね。
都市計画、
平たく言えば町づくりですね。
町づくりっていうとなんか商店街の会長みたいですけれども、
商店街の会長さんなんかとも付き合いがありますね。商店街、
本当にそういう町づくりなんですか？
そうです。商店街って厳しいわけですよ。豊橋の商店街も、飲食店は結構あるけれども、物販店はなんかあんまり流行ってない感じもしますよね。でもう全国そういう感じですからね。そこ一番町の中のもともと中心だったのが、空洞化しているわけですよね、で非常に悩みを抱えているわけですね、それも全国共通で、大都市名古屋あたりだとまだマシかもしれないけれども、 まあ、中小規模の都市はみんな、うん、同じ悩みですよね。
そうですね、シャッター街なんていう言葉も聞いて久しいですけれども、
だからそういう、まあ、商店街の方々っていうのは一番深刻に街づくりの課題に今直面しているという感じですよね。
そういういろんな課題を解決する研究なんですか。
まあ、解決というか今の問題はその中心商店街の問題はやむを得ないということもあるんですよ、うん、昔自動車もなかった頃に発達した商店街、今モータリゼーションで自動車社会になった時に、まあ、果たしてその中心の商店街が本当に一番いい買い物しやすい場所かというと、うん、まあ、クエスチョンマークですからね。
そうです
ね。そうすると、まあ、現代にあった商店の立地、うん、場所っていうのはまたあるんだろうと思いますよね、うん、時代によって変わっていくと、うん、街はで、それをやっぱり時代によって変わって街自身も変わっていかないと、まあ、市民の方のニーズに合わないということだから、うん、合わないことをいくらやってもですね、うん、流行らないということだと思いますよね、
うん、そういう提案もどんどんしていくような、
は
い、
まあ、豊橋で、まあ、そこまでまだやったことはありませんけども、うん、豊橋以外のところでは、ええ、そういうことが本職ですね。私
もう今までいろんな街を見てきたんです。
そうですね、一番最近では北九州市です。それから私は四国の松山が出身地なんですけどね、
はい、
そこでもこれから街づくりのお手伝いすることになっているんですね、
うん、
まさに全部同じ問題を抱えて少し時代が変わっている中で、ま
あ、
しかもこれから人口が減っていくわけですね。
あ、そうです
ね。で、今まで膨張してきた街をどう少し集約するのかということも大きなテーマなので、街づくりのテーマ非常に大きいテーマがたくさんあるんですね。
しかも原因もその車の話も出ましたし、はい、時代の話も出ましたし、ええ、いろんな要因が重なりあっての今の状態っていうことなんで、うん、ええ、いろんな知識が必要な、
ええ、まあ、知識とそれからやっぱり町はみんなの財産を、まあ、一個一個の家なり土地ですよね、それをどう使っていくのかということなので、うん、行政だけでは動かないし、うん、まあ、もちろん私たちのような研究者が何か言ってもすぐ動くわけじゃないので、うん、まあ、さっき商店街の中心になっている人たちとも話すのかというお話ありましたけど、はい、そういう方と話してみんなの方向が一致しないとですね、うんうん、動かないですよね。
じゃあ郊外行こうって言ってみんながおーって言ってくれればいいですけれども、そうはいかないでしょうしね。
まあそういうことですね、
はい、うん、はい、そういう先生なんですけれども、なんか理科大っていうともっとこうなんでしょうね、メカを作ったりとか科学実験をしたりとか、はい、そういうイメージがあったんですけれども、うん、新しい学長はちょっとなんか街づくりなんていう僕らの隣のおじさんみたいなそんな研究者が来てくれたわけなんですね。
まあ、工学部ですね、技術科学大学は、はい、工学部っていうのは、うん、5分野かな、電気系、うん、まあ、情報系、機械系、それから化学ですね、化学系、はい、それから、まあ、環境とか建設とか都市とかいう、うん、そういう分野と、まあ、5つぐらい分野があるんです、まあ、細かく言えばもっとありますけどね、
はい、
で大体豊橋技科大も全部を網羅していて、まあ、その一部に建設系っていう系もあって、
はい、
まあ、そこでは私の専門分野のに近い方々も研究しています。だから、まあ、一応豊橋技術科学大学の、まあ、工学系のいろんな分野の中の一つだということは言えると思いますけどね。
工学系でいうと建築っていう分野、
建築土木、うん、それからまあ環境ですね、うん、そういう分野に
街づくりというのが入るわけなんですね、はいはい、はい、というふうにお話伺っておりますけれども、実は大西先生のお名前っていうのは我々豊橋市民も学長になられる前からいろんなところで拝見してましてね、講演会とかでもいらっしゃってです、はい、三遠南進の話題とかでね、はい、お話してくださってましたね、
はい、僕は研究を最初にやったフィールドっていうのは三作坊っていうね、
はい、
天竜川の上流に、まあ、今浜松市の一部になってますけど三作坊っていうところがあって、まあ、そこをフィールドにして三作坊という地域が、まあ、どうやって、まあ、なりわいを保ってるのかと、うん、いうことを研究対象にしたことあるんですね。
も
う
何度か伺ったことがありますけれども、すごい山奥ですよね。
そうです。それ以来この天竜川の流域とかですね、はい、いうところには関心がずっとあって、うん、 まあ、あの三遠南進というとこの東三河だけではなくて、あの、まあ、浜松中心とした遠州と、それから、はい、あの南進というのは南信州ですから飯田を中心とした地域ですね、はい、それが、まあ、ちょうど長野県と静岡県と愛知県の県境を、まあ、越えて川、天竜川とか豊川によってつながっているということですから、うん、あのそういう流域圏っていうまとまりで将来を考えようということですよね、はい、だそこにもあの誘われて一緒に研究をしたりしましたので、はい、まあ、この地域で講演会やるときなんかに、招かれたりして時々ですね2年に1回ぐらいお邪魔してたと、そういうイベントで、うん、という関係ですね。
それがその東三河の大学の学長になることになると、はい、その頃は
そうですね、もちろんあの豊橋技術科学大学の存在は知っていました、知り合いの先生もいらっしゃるわけですけども、はい、まあ、ちょっと学長になるというのは全く想定はしていませんでした ね、まあ、思ってもいなかったです。
豊橋はもう全然住んだこととかなくて。
そうですね、豊橋に住むのは今度初めてです。あのホテルに泊まったりですね、はい、そういうことはありましたけども、うん、あの住むのはもちろん初めてですね。
お一人で住まわれるんですか。
いや、まあ、かなりも興味を持ってくれたので、まだ引っ越しして着任してから日にち経ってないんですけども、はい、まあ、引っ越しを一緒にしまして、最初の頃は一緒に住んでたんですけど、まあ、ちょっと家内も東京で仕事があるので、まあ、その東京の仕事もやりながら時々来るという感じですかね、うん、
大変ですね、
まあ、単身赴任とも言えないと思うんですが、うん、まあ、毎日一緒ではないので洗濯とか、うん、あ、ご飯作ったりですねしなきゃいけないですね。あ、
寂しい晩飯を食べることに
いや、そうですね、一人で食べるっていうのはちょっと味気ないような
あ、これで、とりあえず任期は何年なんですか。
4年ですね。
4年、はい、始まって早々ですけれども、どんなことをしていきたいなというふうに今考えてますか。
あ、そうですね、あの技術科学大学はですね今ものすごくこう、まあ、ある意味で上り調子なんですね、はい、あの3つ大きな仕事が始まったところだと、はい、で3つというのは、あの1つはあ、マレーシアのペナンに、ペナン校という、まあ、我々の基地を作って、はい、でそこで、まあ、今やってるのはあの4年生をそこで海外研修、その基地を拠点にマレーシアの企業に派遣してですね、うん、まあ、日本語が通じない社会の中で、技術の、まあ、指導とかあるいは運営の研修を受けるというプログラムが始まったんですね、うん、これをあの何年か続けることで、さらにそれを継続させることで、まあ、我々の学生に、まあ、グローバルなマネジメントというのは何かとか、うん、あるいは工業なり技術のあり方は何かということをグローバルな観点からも考えてもらいたい。これは一つですね、はい、で二つ目はリーディングプログラムというのがありまして、はい、博士課程を強化しようと国がやってるんですけど、うん、その中で我々は脳科学ですね、まあ、脳を科学すると、はい、で我々は工学系なので工学的に脳にアプローチするわけですけども、まあ、脳っていうとやっぱり医学が重要ですから、はい、その医学の方々と一緒にやろうということで、うん、生理学研究所っていうのがあの岡崎にあるんですけどね、国の機関ですけど、はい、それから浜松医科大学と浜松にあの国立大学がありますけど、まあ、そういうところ の研究者と一緒 に取り組もうとしてるんですね、うん、それからもう一つが、これはあの優れた研究をしている大学だという認定を、まあ、我々が頂戴したんですね。これも国からもらったんですけども、はい、まあ、全国であの22の機関が選ばれて、そのうちの一つになって、研究力強化事業という名前だったかと思うんですが、はい、まあ、そういう事業をこれからやってくださいと、まあ、つまり今研究力が高いんだけど、うん、さらにそれを強化してくれというプログラムですね、うん、でこの3つが、まあ、ほとんど同時にスタートして、はい、これから進んでいくので、私の第一の役割は、まあ、その3つをしっかり定着させて、うん、発展させていくということなんですね、うん、でただあのこの3つは今スタートしてるんですけども、ずっと例えば国からの支援が続くわけではないので、まあ、私の役割はその3つを定着させながら、まあ、さらに発展させていくと、まあ、次をどう狙うか、はい、次のステップですね、それがものすごく大事だというふうに思っています、うん、そういう点ではいいタイミングに招かれたというふうに思いますけれども、まあ、責任も重大だと、定着させつつ次の発展を実現しなきゃいけないという意味でですね、うん、まあ、というふうに思っています。
あ、 もう始まっちゃってますもんね。
そうですね。でこれは従ってバトンタッチされてそのバトンを持ってちゃんと走るっていうことが問われてると思うんですけどね、ただその先はいろいろ試練があると、ハードルがいろいろあると、でそれをちゃんと超えて次のステップへ進んでいかなきゃいけないということですね。
そのグローバル化のための、まあ、一つはペナンコっていうのをしっかりしていこうっていうのと、もう一つ
リーディングプログラムですね。
リーディングプログラム、リーディングっていうのはなんかカタカナで聞くと読むことかなと思うんですが、そうじゃなくてリーダーを、
あ、そっちの方ですね、
作っていこうということですね。脳、のことなら任せろっていう大学になるんだっていう、
そういう学生を育っていこうと、まあ、脳科学というのは我々の中で一つの分野で、まあ、全員が脳のことをやるわけじゃないんですけども、はい、新しい、まあ、移行連携という言葉があるんですね。医学部と工学部というのが協力していこうと、まあ、お医者さんは治療とか薬の開発とか、あるいはその体のメカニズムは詳しいわけですけども、そのメカニズムはやっぱり工学が協力することによって病気の診断がより的確にできるとかですね、あるいは治療法も工学技術を応用することによってより的確な治療法があり得ると、いうことで、まあ、医と工が連携することが大事だと、まあ、病院に行くと非常に大きな装置機械がたくさんありますよね、だそういう機械装置を医療用の機械を作っていくっていうのはやっぱり工学部の知恵がないとできないの で、
そうですね、
医と工が連携するということですね。
連携しないとお医者さんはこういうのができるのかどうかわからないですし、技術者の方はどういうものが欲しいのかわからないですよね。
メカニズムがやっぱり体のメカニズムは医学が解明しているわけですから、その最新の知識とそれから工学的な技術を結びつけるということですね。
で、最後の3つ目はその全国せっかく22の組織の一つに選ばれたということ、
そうですね、
その強化プログラムは最初は国がいろいろ補助を出してくれて盛り上げてくれるっていうのを軌道に乗せるっていうことですね。
研究大学強化促進事業っていうんですけどね、東大とか京大をはじめとして22ある一つになったと、まあ、これ自体は誇らしいことなんですけども、まあ、それだけにそれを全うして、その選んでもらったことに応えるという大変なことだなと思ってますね、
ぜひ頑張っていただきたいなと思いますね、まだこの春に豊橋にいらっしゃったという大西学長なんですけれども、そんな中でもなんかこう発見はありました、豊橋の発見というか、
ちくわがね名物だということを聞いたんですね。
そうですね、で
最初ピンとこなかったんですよ、なんとか港町とかね漁業の町っていうイメージはなかったわけですね。新幹線で、まあ、来るわけですから、新幹線山の
手、愛媛のご出身です、愛媛のちくわも美味しいです
ね、新居浜じゃない八幡浜とか、まあ、いろいろありますね、たくさんで浜がつくからね、いかにも、海岸という感じですよね、そういうところで海産物があるっていうのはよくわかるんだけど、まあ、豊橋っていうとあんまり海っていう感じがしなかったので、ピンとこなかったんですけど、でもすごく美味しかったですね。
あ、もう召し上がって、
食べました。
ありがとうございます、
それから、まあ、田楽とかですね。
あ、もういろいろ名物は早速食べ物お好きなんですね学長。
いや、まあそうでもないけど、やっぱこれは人間食べなきゃダメだから、できるだけ美味しいものを食べようと。
さあ、もう周りの人たちがどんどん学長にあれ食べなきゃこれ食べなきゃって言ってくるわけですねきっと、
まだあんまり友達っていうのもあんまりまだいないので、これからいろいろ誘ってもらえるかなと思ってますけども、
学長お友達募集だそうですんで、皆さん優しくしてあげていただきたいと思います。前任の榊学長は歌が好きだったり、市民合唱団組んだりしてましたけれども、大西が新学長は何かそういう研究以外の趣味とか楽しみっていうのは、
あんまり榊さんほどのような文化に、造形が深くないので、その部長補なんですけども、まあ、家内は歌が好きだとか言ってるので、まあ、そういうサークルに入ったりするのをちょっと楽しみにしてるようですけどね。私はまあどちらかというと、街をいろいろ歩いてみたいなと思いますけど、まあ、結構歩いてると風が強いのがちょっと気になりますね
そうそう
この時期は。
そうなんですよ、風が強いんで、お隣浜松や田原はねタコがお祭りになってますしね、それを利用して楽しんではいるんですが、ちょっとねシャレにならないぐらい強いです。
この間田原にちょっと行ったんですけど、ちょっと風が強い日で、 駅降りてまたすぐ引き返してきました
街、ね、を歩くというのが趣味の一つといえば、ま
あ、そうですね、はいはい、
でもなんか仕事ですねそれね。
まあでもねいろいろ店をあの見たり、はい、ちょっと古い建物を見たりですね、うん、まあ、発見がありますよね歩いてると、ね、
そうですね、
まあそれは趣味でもあるんですけどね、
はい、そうやってお話伺ってると仕事人間研究大好き人間みたいですね、はい、研究はじゃあアフターファイブでっていうことになっちゃうというしばらくね苦行のような時期が続きますけど、
そうですね、まあ、仕方がないと思いますけどね、思ってますけど
機械代のためにフル回転で頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
あ、どうも失礼しました。ありがとうございました。
今週水曜日、技科大の定例記者会見が開かれました。技科大ではもっと大学の情報を世間に積極的にアピールすることにも頑張っていて、月に一度の定例記者会見を開いています。記者会見といってもテレビでよく見るように事件事故があっての記者会見じゃありません。したがって謝罪もありません。婚約発表もしていません。定期的に月に1回、今技科大ではどんな研究が熱いのか、その他大学の新しい取り組みなど新聞社の皆さんを招いて伝えています。先日の水曜日は今年度第1回の定例記者会見ということで、大西学長と学長補佐の北崎先生、機械工学系教授の三浦先生が記者会見しました。三浦先生が開発に取り組んでいる高強度生態用純チタンの説明とか、北崎先生からは赤と黒の技科大マークをそのまま革張りの椅子にしたロゴスツールが紹介されました。詳しくはリニューアルされました技科大ホームページでご覧ください。次の技科大定例記者会見は来月28日午前11時から開かれます。技科大は毎月定例記者会見を行っている大学です。
天白のしろ技科大、机も椅子も学食も学長も新しくなった技科大ですが、副学長も新しくなったのをご存知か。計算機マニアの稲垣前理事副学長、エキクロペイクロの神野前理事副学長の2人はもういないんです。次週4月26日の天白の城はこの春から理事副学長大貝明先生の登場です。お楽しみに。